通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。8月18日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、というわけでですけども、8月も後半ね、入ってきましたが、どんな感じですか？お盆休み終わりましたかね？インスタの方でね、少しねアンケートを取ってみたんですけども、割とね、4日以上の、3日だと暦通りの方も3連休があったんで、あったですよね。だから、まあ、4日以上とかね、7日以上とかっていうアンケートも取ってみたんですけども、割とねいらっしゃった感じがして、まあ、やっぱりね、職種とかね、働いている場所によってはそれなりに大型連休だったのかなと。ニュースを見る限りもね、やっぱり帰省みたいなのもたくさんありましたしね、かなというふうに思いました。まあ、かくいう僕はね、暦通りですので、まあ、そんなに大きな長い連休とかはなくてね、まあ、ただお盆のね用事とかもありつつ、少しずつね、まあ、時間休を取ってみたりとか、半休を取ってみたりとかしてね、上手にやりくりできたのかなというふうに思ったりします。まあね、いいお盆が過ごせたかなというふうに思うんですけども、まあね、今回のお盆を締めくくるというか、毎年ですけどね、うちね、唯一花火大会に毎年行ってるところがあるんですよね。え、皆さんどうですか？まあ、この放送を聞いてるのは大半が大人だと思うのであれなんですけど、大人になって花火大会って行ってます？まあ、家族連れとかでね、行ってる友達も結構いるので、行ってる人ももちろん多いと思うんですけども、熱ない？いや、もうシンプルに、僕が学生時代だった20数年前とかと今を比べると、本当に気温5度ぐらい違うんじゃないかな、この時期みたいな感じで思うんですけど、本当に暑いよね。いや、なんかその暑さをもう代償にして、暑さで削られる体力を代償にして花火をリアルに見に行けるっていうね、そのバイタリティがあるだけでね、僕は本当嫌味な気持ちなしで尊敬します、本当に。いや、すごいなと思うんですけど、うちはね、僕も妻もね、そこのバイタリティは全く皆無でございまして、はい、もう基本家 YouTube で見ようか、花火大会見るならぐらいの勢いですよ。まあ、実際見てもないですけどね。はい、まあでもね、唯一我が家が毎年行ってる花火大会があってね、それはね、実は妻の実家のすぐ近く、なんなら妻の実家からも、まあ、外出てね、お庭から見えちゃうような感じなんですけど、少しね歩いて、まあ、数十秒行くとめちゃくちゃよく見える場所があるので、そこでね毎年見るような感じにしてます。今年もね、無事見ることができました。だったんですけど、問題は息子殿ですよ。はい、我が家の息子殿は超朝型人間なので、寝るのがめちゃくちゃ早いわけよ。まあ、大体7時半から遅くても8時半になったらもう絶対に寝るみたいな感じなんですけど、花火の開始時間ってそんな早くないじゃないですか。まあ、一応、我々が行った花火大会は8時10分を開始時刻の目安としていますみたいな感じだったんですけども、まあそこまで持つかどうかというところでね、まあ実はね、その日の朝は OT 作業療法にも行っててね、結構体力もね、集中力もバチバチに使った後だったので、いや、かなり心配だったんですけども、まあ実家でね、お風呂とか夕食とかね、まあお招きいただいて、おね、お世話になってっていうところだったので、もうそのままね、会話もそんなに十分に伝わらない、やり取りのできない息子ではありますけども、あ、ダウン症を持ってて知的障害がある9歳我が息子です。スーパープリティーボーイなんですけど、会話はね、やっぱりなかなか成立しないわけ。だけどね、もう大人顔負けのちょっと小難しい会話みたいなのをね、7時45分ぐらいからね、彼は分かってないだろうけど膝に抱きかかえてね、ずっと話してました。ポカーンってしてたけど、まあなんとかね、それで時間を潰すことができたかなということで、無事ね、花火大会を家族で見ることができました。ということでね、よかったっていう話。もうね、花火大会終わって家に帰り着いて、就寝したのが9時半とかそれより少し過ぎたぐらいだったと思うんで、まあ、どれぐらいうちの息子からしたらその時間が遅いかというと、体感ね、小学生の大晦日越えみたいな感じなんか伝わるかな そんな感じだったんですよね。でもね、変わらず朝は超早く起きちゃったので、今日はね結構早い段階からちょっとね疲れも出て機嫌も悪くってっていうことで、実はねめちゃくちゃ早く就寝しました。就寝時刻6時半かな、多分な、それぐらいに寝たので、今日はねゆっくりと収録させていただいております。ということでね、今日の本題に入っていきたいと思うんですけども、今日はね、結果を求めない厚労省と結果を求める総務省、省庁格差に振り回される現場というタイトルでね、お話しさせていただきたいと思います。ちょっとね、釣りっぽく、ちょっと誇張になってるかもしれない。結果を求めない厚労省も、ごめんなさい、全然求めないわけではない。ただ、元来求めないっていう風な考え方が正しいかな。まあ、これは次からね、話していく中です。で、結果を求める総務省なんですけども、これもね、総務省だけでもないっていうところで、まあ、話したいところはね、省庁格差っていうところなんですよね。うん。じゃあちょっと話していきますけど、まずね、省庁ってどうですか？こうですって説明できます？普段、いや、めちゃくちゃ実はみんな関わりはあるけど、実際あんま関わりない感じしません？ちょっと遠い感じというかね、まあ、なんとなく政治とか政策に関わりがあるところぐらいなのはみんなわかると思うんですけども、きっと省庁のことについては子供の頃に習ったきり、ね、学生時代に習ったきりで、大人になって深くは考えてないかなっていう人も少なくはないかなと思ったので、まあ、少し、まあ、簡単に、ね、説明させてもらえればと思います。あ、もちろんご存知の方はおさらい感覚で聞いてください。で、もしね、僕の解釈とかが間違ってたら、その時はご指摘もぜひお願いします。ね。で、省庁ってね、ちょっと硬いですよね、もうすでに。だからちょっとね、距離を置きたくなると思うんですけど、省庁はざっくり言うと、国を動かすための役割分担チームっていう風にね、考えてもらったらいいかなと思います。まあ、このね、日本という国の仕組みでは大きくまず内閣っていうのがあるじゃないですか。で、その内閣の下でいろんな分野を担当するチームが省や庁としてね、分かれている感じで、省と庁なんですけども、まず省というのは国の大きな分野を担当する役所です、ね、どんなところかというと、例えば医療、福祉、雇用みたいなところを担当するのは厚生労働省ですよね。そして教育であったり科学っていうのは文科省で、道路、観光、鉄道みたいなのは国交省ね。まあ、こんな感じでそれぞれの、まあ、国のね、分野の司令塔みたいなものがこの省です。そして庁はですね、まあ、イメージ的には省よりも小回りが効く組織かなと、まあ、とある特定の分野に特化しているみたいな感じかな。まあ、簡単に例を挙げていくと、まあ、みんなもご存知、警察庁ね、これ警察のトップですね。気象庁、天気予報してます。あとは消防庁、消防とか防災、まあ、こんな風に専門部隊みたいなイメージを持ってもらったらいいと思います。つまり省庁をまとめて言うと、省は大きな分野を担当する司令塔、庁は専門分野に特化した部隊っていう感じかなっていう風に思ってもらえればと。でね、それぞれの分野が違うからこそ、それぞれは対等みたいなイメージを持つのが、まあ、スタンダードかなっていうふうに思うんですけど、どうです？ね、何々省で横並び、なんかこう図みたいなのあるじゃないですか、組織図みたいなのあるじゃないですか、あれでも横並びじゃないですか、基本省とかってね。なんだけど、実はこれそうでもなくて、まあ、特にね、僕みたいな福祉分野にいると割とこれをね、感じることがあると思います。いや、別の省で勤められている方はうちだってとかね、うちはそんなんじゃないっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、僕がいるのは福祉分野なので、まあ、厚労省ですよね。うん。例えば政策立案段階ではね、長期的な支援を重視するみたいな、こういうね、書きぶりがあるのに、実際には短期間で数字をちゃんと出してくださいみたいな感じで言われたりとかね。これって何かというと、車のナビとかがさ、例えば、まあ、ちょっと時間がかかりますよって初めに言ってます。こういう、ここの目的地にたどり着くためには少しお時間がかかります。2時間、3時間かかります。ゆっくり行きましょう。休憩を取りながらゆっくり行きましょう。みたいな感じでナビが言ってくれたとすると。なのに、助手席とか、後部座席に乗ってる同乗者が、うざー、早く行けって、急かすみたいな感じ。もうなんかさ、誰の指示を優先するかで結構なんかもう同じ道を走ってるのにぐちゃぐちゃってね、なるような感じかなっていうふうに思うんですけど、例えばね、僕がやってる福祉の授業で言うと、今ね、 こう地域住民のニーズと地域資源のマッチングなり、まあその地域資源がなければ資源開発なり、こういうことをすることによって、互助、お互いに助ける、共助、共に助けるね、この力を向上させようっていう風なね、事業、取り組みをね、やってますね。この取り組みに対してやっぱり現場でどうなるかっていうとさ、やっぱりそんな一朝一夕にできるものじゃないんですよ、ね、住民のニーズの把握、これまでもやってたじゃんって言われるかもしれませんけど、ちゃんとニーズを把握をしていこうっていう風に舵を切って把握していくっていうことであれば今が初めてなわけじゃないですか、まあ、地域差ももちろんあると思いますけども、それなりにまず住民ニーズのキャッチから時間かかると思いますし、その中で地域資源がどれぐらいあるかっていうのも調べていかなくちゃいけないね、地域資源というのは、その地域の中にある福祉的なサポートをしてくれる、まあ、公的団体であったり、非公的団体も含まれるねっていうところなんですけども、そういうものがなければ開発もしなくちゃいけないよねっていうところ、結構壮大な道のりですよこれって、ね、だからこそ現場はまず一歩ね、一番初めはまず地域の住民の方々と顔を合わせること、顔の見える関係を作っていくこと、ね、そこから信頼を勝ち得て話を聞いていくことでニーズのキャッチができるとか、社会資源を知ることができるとかいう話になるわけじゃないですか。つまり信頼関係が第一歩であり第一であるっていう話をしている現場では。なのにいざね、じゃあ毎年やっぱりその国からお金をもらっている事業が多いですので、報告をしなければいけない。ただ報告書の様式には、何件減らしましたかとか、何パーセント改善しましたかみたいな欄が絶対あるんですよ。でもそれがあると、やっぱり、まあ、現場って言っても組織全てが現場をやってるわけじゃなくて、僕みたいな地方自治体で働いてるのも現場を統率する指揮官、その指揮官のさらに上の組織を統括する人みたいな感じでいるんで、本当に現場の最前線だけがその信頼関係が第一っていう認識を持ってて、そこから上の統率チームに関してはやっぱり報告書の様式にの方に体を向けるっていう人たちもなくはないんですよね。そうすると結局その組織としてはその報告書の様式、つまり、地域のニーズであったりとかその信頼関係とかっていうのは第2、第3みたいな感じで置き去りにしたまま、報告書の様式をきれいにするためだけの事業展開をねしていくみたいな感じになっちゃうんですよね、まあ、これね、課題解決型っていう風なね、言葉の使い方をしますけど、もうそのまま、名前の通りですよ。課題を解決するための、形なんですけど、課題解決型の支援っていうのをね、福祉の中でしていくときには、これね、もちろん数字に直結します。やっぱ課題解決を目指してサポートしていく、どんなことをしていけばいいのかっていうのを話した上でアプローチしていくから、まあもちろんね、課題解決型の支援は数字直結はするんですけど、課題がね、本当に急ぎの課題では、ないけれど、いつか起こりうる大きな課題を最小限で食い止めるために行うっていうね、課題解決型と、まあ対極じゃないですけども、また別のアプローチの仕方で伴走型っていうね、支援の必要性っていうのがあって、これがね今は重要だよねっていうふうに話されている時代、まあ、だからこそ厚生労働省も長期的な支援を重視するっていう風な形のね、書きぶりをね出してたりしてくれるんですけども、課題の未然防止って未然だからさ、正直数字ではね見えにくいんですよね。でも本当に大切じゃないですか。これね、何だったかな、ドラマか映画か漫画かなんか、そういうね、なんかこうそういうもので見たと思うんですけど、消防士の何かを見た時にね、まあ、全然うろ覚えですけど、消防士で良い消防士は火事を早く消火できる消防士ではなくて、火事をそもそも発生させない消防士だみたいなことをね、どっかで見聞きした気がするんですけど、これまさにそんな感じだなっていうふうに思うんですよね。もちろん課題が発生した時の対処のスピード感とか技術っていうのは素晴らしい、褒めるに値するものだとは思うんです。ただそうじゃなくて、そもそも課題が発生しない、事件が起こらないようにしていくっていうことこそが究極じゃないですかね。本当にここが重要、これから福祉のね業界もまさにこれが重要なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってて、まあ、厚労省のねこのキャッチの仕方はすごくいいなっていうふうに思ってたんですけど、結局ねいろいろあるわけですよ、ね、話を戻しますけど、じゃあなんでね急に数字を求められるようになったのか、急にっていうわけじゃないんですけど、 数字を求められるようになったのか、ね、厚労省中長期的ですよ、 OK ですよって言ってたのに報告書には数字なんでってね、理由はいろいろありますよ。でもやっぱりね、ある中ではやっぱり予算ね、この予算を査定する立場の省庁があったりとか、あとはその交付ね、お金を出すための基準を明確にするための仕組みの都合とかでね、評価しやすい形にしたい人たちがね、やっぱ一定数いるってことだと思います。まあ、そうしないと結局、お金が絡むことですので、お金を出してくれる日では内閣とかね、政府とかにも PR できないから、ここも当然重要だと思うんですけども、でもそういう形にすることによって本来の思惑である福祉のサービスが届けられないっていう形になりかねないですよね。で、現場から見てみると評価の都合で中身が変わってしまうっていう感じになるじゃないですか。だからそこでズレが起きるんですよね。なんで、こういう審査とか評価の関係から、現場との、パワーバランスのアンバランスさみたいなのがあったりとかね、あとは他にも所管をまたぐ事業ですね、厚労省と何々省みたいな感じでこうコラボ事業みたいなのがやっぱあったりするんで、省庁をね、超えて一つの事業をやっていこうみたいなことがあるんですけども、これもね、押し付け合いとかね、押し付けられが発生するよね、パワーバランスのアンバランスさもあったりしますね。ちょっとね、今話したこと、現場が困っちゃうポイントですよ、これって。つまり、これをね、3つにね、ちょっと整理してみたいと思いますけども、1つ目は、審査評価の関係とのパワーバランスっていうことは、やることが2点3点しちゃうっていうこと。計画をね、作ったとしても、評価ルールが変わったりとか、計画自体が変わったりとかすると、またやり直しとかね、立て直しが必要になってくる。結局、書類がね、増えたりして、事務仕事が増えたりして、現場仕事行けなくなっちゃうみたいなことっていうのもやっぱりあったりもします。で、二つ目、負担のアンバランスですよね。これは共同事業の話です。省庁をまたいだみたいなね。これ事業を掲げるのは、あっちの省を中心とした連盟ですよ、みたいな感じで。で、その事業の中身の部分になっちゃうと、福祉的な関わりと取れる部分が多いから、やっぱ厚労省メインかな、みたいな感じになっちゃうという、この負担のアンバランスさ。そして最後に一番ね、重要なのは、この短期成果主義に変わる恐れっていうところですね。やっぱり長い目で育てること、さっき言ったように関係づくりとか安心感みたいなところですけども、これは短期間の数字には化けにくいんですよ。でも、これを求めているのか、それとももっと先のことなのかわかんないですけど、とにかく無理やり数字で測ろうとするから泥沼になっちゃうんですよね。そんな感じでね、現場レベルでは省庁格差ってあるよなーって、現場レベルというか僕レベルでは省庁格差あるよなっていうふうに思ってます。それでもね、こんなふうに思ってても現場レベルでね、変えられることっていうのはほとんどないんですよ。だけども、なんとかね、そういった変えたいというニーズを集めるとかね、現場の声を集めるとか、あとはその集めるだけじゃなくて、何かね、目に見える形、かつ客観的な根拠を示しつつ声を上げていかないとだなぁとは思ってます。なかなかに難しいことだと思いますけどね。それでもね、僕はこの国の福祉がね、もっともっと良くなってほしいし、良くなれるんじゃないかなっていうふうに思ってるし、願ってる。だから僕もできる限りで、できる範囲で頑張りたいなっていうふうに思います。もちろんこの放送もね、そんな僕のできることの一つだと思ってます。ですのでね、よかったらね、この放送を応援していただければと思います。もしかしたらこの放送の行き着く先が素晴らしい福祉国家日本なのかもしれないですよね。でね、最後に、僕がね、社会福祉士として、そして福祉に携わるものとして国に思っていることっていうのはシンプルに一つ、福祉の事業は国が責任を持って負うべきってこと。なんか今ね、福祉が、措置から契約にみたいな感じで数十年前から言われてる時代がやってきましたけども、ってね、思っちゃったりしてるんです、僕は。ちょっとね、福祉でお金を稼ぐ、別に福祉で収益を得てることは悪いとは思わないし、福祉に携わっている人はもっともっともらっていいというふうに思ってるんですけど、そうじゃなくて、お金をもらうための福祉じゃなくて、福祉をするからお金になるような仕組み作りをしてほしいって国に思ってるんです。福祉で生まれる結果っていうのは、短い時間でカチッとはね、測れないけど本当に価値があるね。持続の可能性とか収益性の議論っていうのは これちょっと乱暴かもしれないけど、別の省庁が担えばいいってね、僕は思ってるんですよ。そしてそこをで、溜まったプールされた部分を福祉にちゃんと当ててほしい。それが福祉での現場で働く人たちに還元していただければありがたいなというふうに思います。なんかね、この数字だけじゃ測れないっていうところがもどかしいところなのかもしれないけども、そこにね大切なものがあるっていうことに気づき、そしてそこにね投資できるような国家であってほしいなっていうふうに思いますよね。福祉の仕事ってなんかこう小さな火を消さないようにじっくり見守って火を育てていくことに近いのかもしれない。数字もね大事だけど、火のぬくもりっていうのをやっぱり忘れずにね、僕はやっていきたいなっていうふうに思ってます。ということでね、今日はちょっと小難しくなっちゃったかもしれませんけども、最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございましたね。なんかわかんねえなって思ったら、わかんねえなのままでもいいですし、ここがわかんねえなっていう人は聞いていただください。コメントでも DM でもレターでも大丈夫です。なんかね、僕自身もまとめながらうまくまとめられたかなというふうには思うんですけども、どうかなという思いながら発信しましたけども、それでもね一つ僕が伝えたいことは伝えれていけたかなというふうには思ってます。ぜひぜひでもね、皆さんのご意見コメントお待ちしております。ということでね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいでー。